のキッチントーク。アスカのキッチントークは私のキッチンから皆さんにハッピーとスパイスをお届けするプログラムです。
Now let's get started。
ハロー、前田アスカです。皆さんお元気ですか？アスカのキッチントークエピソード188です。さあ、今回はダイエットや糖質オフで近年注目されているオートミールのお話です。ここしばらくの間にオートミールが大人気となっていますよね。調査会社の調べによりますと、昨年2021年に売上が伸びた商品のランキングでオートミールは堂々の第1位です。2020年の3倍にまで伸びているそうですよ。確かに我が家もよくオートミールを使うようになりましたが、ではオートミールを使ったお料理はどんなお味なのか、果たして美味しいのかといったことを私なりに試してみました。オートミールに興味があるという方はぜひ参考にしていただきたいですし、これをきっかけにちょっと食べてみようかなと思ってもらえたら嬉しいです。さあ、では皆さん、忙しい手を少しだけ止めて一緒に一息入れましょう。キッチンカウンターの向かい側に座っている感じでこの番組を聞いていただければ嬉しいです。アスカのキッチントーク、今回もハッピーな香りがあなたの元へ届きますように。時にはちょこっと日々のスパイス役になれますように。最後までどうぞお付き合いください。オートミールって最近よく耳にするけれど、それって何？という方のために改めておさらいしておきたいと思います。オートミールというのはオーツ麦を脱穀して食べやすくしたものなんですよね。穀物の一種ですが、栄養のある外の皮をつけたまま加工しています。欧米では朝食によく食べられているんだそうですね。あのグラノーラってありますよね。オートミールはグラノーラの原料で、オートミールに甘味料などを絡めて作ったものがグラノーラとなります。ですからオートミールには余分な甘みや油が含まれていません。なのでとってもヘルシーなんですよね。それでいて栄養価が高いんです。ここがとっても嬉しいポイントです。まず食物繊維は玄米の3倍、白米の22倍になるんだそうです。それからミネラルが含まれていて、中でも鉄分、カリウムが豊富。鉄分は玄米の2倍なんですね。まだまだあります。植物性タンパク質は白米の2倍、そしてカルシウム、ビタミン B1 も豊富に含まれていますから、とっても栄養バランスに優れた食べ物なんですよね。ちなみにカロリーは 100g あたりで比べると白米や玄米よりも若干高めなんですが、オートミールって一食に使う量がおおよそ 30g なんです。そうなると白米のご飯一食分 150g のカロリーよりもぐっと低くなるというわけなんです。さらに1食あたりの糖質量はオートミールがおよそ 18g、 白米のご飯が 53.4g ですから、大幅に糖質オフが可能となります。いかがでしょうか？これだけいいこと尽くしのオートミール食べない手はないですよね。とすると問題はそれを使ったお料理が美味しいかどうかということになります。そこでオートミールを使って実際にお好み焼きとサムゲタンを作ってみました。次はそのレシピと食べてみた感想をお伝えしたいと思います。 のキッチントーク、今日は最近大人気となっているオートミールのお話です。我が家ではグラノーラみたいにしてオートミールにミルクをかけて食べたり、まあ、オーバーナイトオーツってやつですね。あとはお菓子作りに使ったりしているんですけれど、お料理に使うのは初めてだったかと思います。まず作ってみたのはお好み焼きです。お好み焼きは普通小麦粉とかお好み焼き用の粉を使いますよね。でも今回はその代わりにオートミールを使ってみたいと思います。では材料のご紹介です。オートミール 30g、 水 150ml、 豚肉 100g、 キャベツ 100g、 卵1個、本だし小さじ 1/2、 青のり、かつお節、紅生姜、それからソースやマヨネーズなんかはお好みでご用意ください。作り方ですが、普通のお好み焼きと変わりません。はじめに耐熱ボウルにオートミールとお水を入れて 600W で1分半チンとします。その間キャベツを千切りにしておきましょうね。でキャベツと卵、本だしをオートミールに加えてよく混ぜます。それをフライパンに油をひいて円形に広げたら、上に豚肉をのせましょう。両面をしっかりと焼いたらお皿に盛り付けて出来上がりです。ソースやマヨネーズ、かつお節や青のり、紅生姜などをかけていただきます。さあでは続けて、ケロッグのサイトで見つけたオートミールのサムゲタン風スープの作り方です。材料はオートミール 30g、 水 180ml、 サラダチキン 1/2、 長ネギ 5cm、 白いりごま、ごま油、おろし生姜小さじ 1/2、 おろしニンニク少々、これはチューブでも OK です。あとは塩、粗挽き黒胡椒、鶏ガラスープの素小さじ 1/3、あればクコの実を用意してください。作り方です。まず深めの耐熱皿にオートミールと水を入れます。そこに生姜、ニンニク、鶏ガラスープの素、塩コショウを入れて 600W で1分半チンです。その間長ネギを細く切ってサラダチキンを手でほぐしておきましょう。さらにそれらを入れて電子レンジで1分加熱です。食べる前にごま油を流しかけて白ごまを散らします。水戻ししたクコの実を添えたら、はい、出来上がりです。とっても簡単ですね。両方作っても 2,30 分ほどで出来上がっちゃいます。では早速いただいてみましょう。じゃあ夜ご飯、オートミール、オートミールのお好み焼き食べてみようか。はい、じゃあお好み焼き食べるよ。せーの、
いただきます。
食べてみて、どんなお味だろう。
弟くんは楽しいです。
おいしい、柔らかい。
そう、食べてないよ。
ほんとだ、
柔らかい
柔らかい。いつも食べてるお好み焼きより柔らかくて食べやすいかも。っていうかお好み焼きだね。これオートミールって言わなかったらわからなくない？オートミールなの。オートミールってわかる？
ほら。
まあオーバーナイトオーツとか食べてるからわかるかもしれないけど、オーツ麦が入ってんだよね。普通は小麦粉とか使われてるんだけど、美味しいじゃんこれ。普通にお好み焼きだし、これでいつものお好み焼きよりヘルシーなんだったら言うことないよね。さあじゃあもう一品作ってみました。オートミールのサムゲタン。ごま油のいい香りがしてる。生姜とニンニクのいい香りがしてる。
そう、
予想外に美味しい。
うまい。
これさ、
オートミールって思えない。な
あまりに作るの簡単すぎて
もっとなんかチープな味すんのかなとか思ってたんだけど、いやいやいやいや、むっちゃ美味しいし、これなんかとろーっとしたスープになってて、オートミールが柔らかくて、まるでもち米みたいになってて、しかも味が結構本格的に感じる。すりおろし生姜とすりおろしニンニクのおかげかな。ごま油もいいんだと思うよ。見た目に素晴らしく仕上がったなと思って、でも味はそんなでもないかなって思ってたのに、いけるよねこれ。風邪ひいた時とか、ちょっと体調悪いなとか元気ないなとかいう時とか、これ絶対いけるわ。しかもすぐできちゃうもん、むっちゃ簡単。がっつり食べよう。いやー美味しかったです。特にサムゲタンは予想以上に美味しかった。簡単なのに手が込んで見える料理でもありますよね。でお好み焼きの方は、まあ、見た目と味はお好み焼きに本当に近いです。ほとんどわからないかなという感じ。ただ小麦粉を使ったものよりもふんわり感がないかなと、それが物足りないというふうに思う方もいらっしゃるかなと思うんですね。そういったことが違う点でした。それと、なかなか焼き上がりに時間がかかりましたかね。生地のつなぎが柔らかいので崩れやすいというのが気をつける点かなと思います。なので中まで火が通るように焼き上げてください。薄すぎると壊れやすくなるかもしれないんですが、厚みは抑えて火をしっかり通す方が美味しいですね。ある程度焼き色がついたら火力を少し落として長めに焼くといいかもしれません。生地が崩れやすいのでお皿に出してから裏返しをすると間違いないかと思います。でつなぎに長芋を使ったりとか、中に紅生姜やとろけるチーズを入れたりアレンジするのも良さそうですね。そしてサムゲタンの方ですけれど、こちらは100点満点っていう感じですかね。美味しいですよ。え、びっくりっていう感じ。それこそ5分かからないでできちゃいますからね。なのにこんなに美味しいんだ、お家でしかもチーンだけで作れちゃうんだって感動ものです。サラダチキンを使ってる感じも全然しなくてびっくりです。うちは子供たちが生のネギを食べないので加熱時間を長めにとってネギを柔らかく仕上げました。気をつける点があるとすれば、作って早めに食べていただきたいかなというところですかね。オートミールがスープを吸っちゃいますので、そうならないうちに食べるのがベストかと思います。もやしやニラとの相性も良さそうだと思います。次回はそれを入れて作ってみようかと思います。自宅で本場韓国の味が、しかもオートミールで栄養たっぷりに気軽に食べられますからおすすめです。アスカのキッチントークエピソード188、エンディングの時間です。今日は近年人気となっているオートミールでお好み焼きとサムゲタンを作ってみたお話でした。結論ですが、オートミールお料理にお菓子に大活躍しそうです。ただ相性もあるかと思いますので、これからいろいろ試してみたいと思ってます。例えばリゾットとかね、チヂミなんていうのも美味しそうですよね。楽しく作って美味しくいただいて、それが体にいいとなると最高です。糖質をオフしたいという方にもおすすめですよ。我が家でもどんどんオートミール活用していきたいと思います。ということで、アスカのキッチントーク、今日もお付き合いありがとうございました。次回の配信まで皆さん元気にお過ごしください。お相手は前田アスカでした。 See you!